滝本博史の
元気に働こう。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、では始まりました。今回はですね、滝本博史の元気に働こうですけども、今日はですね、もう15年以上になりますかね、ずっと大阪時代から、一緒にですね、やってきていただきまして、わざわざですね、今回東京のうちの会社のね、事務所のところにお越しいただいて、結構ライブ感のあるようなお話をですね、聞こえてるかなと思います。岡部弥生さんです。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。岡部と申します。
はい、岡部さん、ありがとうございますね。わざわざね、東京まで来ていただいて ね、ありがとうございます。本当ね、うちの事務所でやってますからね、結構声がいろいろ反響するところにね、なってるかなということですけれどもね、はい、はい、もう長いお付き合いでね、東京も何度も来ていただいてということでね、画面でね、ずっとやっていくことにやっぱりなるかなと思いますんでね、はい、このやり取りでですね、まあお願いしますということでございます。はい、はい、まあ最初のところなんですけども、ご自身のね、ご紹介ということで、まあこれまでね、どういうふうな感じでね、やってらっしゃったのか、まあね、それらも含めてね、教えていただければなと思います。
はい、はい、そうですね、はい、もうね、年齢も年齢ですので、うん、結構まあいろんなことがあったのかなっていうことですけれども、はあ、まあ、そもそもはまあ学校卒業後ですね、はい、大体10年ぐらい銀行に行っておりまして、
はい、銀行ね、はい、
そうですね、はい、うん、で銀行10年行って、まあ、寿退社したんですけどね。
寿退社って懐かしいな。
懐かしいですか。そうですか。
今言わへんよね。
今なんて言うんですか。結婚退職。
いや、結婚退職でもなくて、普通にね、
ね、あの
退職をされたいうふうな流れになるから、
そうなんですね、
何もめでたいとは限らないからね。そうね、
なるほどね、うん、確かにめでたいとは言い切れないものがありますよね、うん、まあ、あの10年銀行勤めた後、だいたい派遣で、これも10年ぐらい、約10年ぐらい。
これ派遣結構たくさんのとこ行きましたよね。
たくさん
10年や言うけど
行きましたね。なんかね、クルボの拒まずで行ってたので、面白かったんですよ。もう本当にぬいぐるみ着たり、陶器市やったり、
8
匹着てガソリンスタンドのビラ配りやったり、ね、あと、まあ普通に一般ジムやったり、はいはいはい、NHK の出口調査やったり、で、あと、ジムで応募していったんですけど、なぜかパタンナーの道に行かされて、そうですね、服飾関係のね、パタンナーの方に行かされて、パタンナーしたりとか、まあいろんなことやってきましたね。
いや、その10年間でもなんか、ありとあらゆる仕事をね、ついて、
ね、
なんか、いっぱいこう、職業経験重ねたみたいな、そんな感じ
で、
ね。
そうですね。なんか、本当に本当に、ね、一番楽しい時期だったのかな、っていう気もしますね。
一番楽しい時期ね。まあ、それで、まあ、そっからですよね。
そうですね。その、まあ、10年、銀行10年、派遣10年。で、ちょうどその頃にですね、ちょっとまあ、転機ということで、まあ、離婚というものに出会って、そこでね、派遣ではちょっと働くにはいかんということで、まあ、どっか正社員で働かないといけないねっていうことで、ただその時に、じゃあ何の仕事をするのってなった時にね、やっぱり自分は商業高校出てるので、まあ、食べるに困らない仕事って何かなって思った時に、まあ、先に来たのが経理かなと。
ああ、経理。
どこの会社さんでも経理っているよねっていうね、その時代ね、それも必須だったんで、で、まあ、じゃあ、経理の道としてやっていこうじゃないのよっていうことで、長きにわたり、経理をやってきましたね。
まあ、経理、まあ、正社員として経理に入ったって形ですか。
そうですね。
で、それがあれですか、会社何年ぐらいお勤めになられたんですか。
そうですね、最初2社なんですけどね。
ああ、2社。
1社目が4年ぐらいかな。はいはい、で、その次で、まあ、15年ぐらい行きましたかね。
結構、まあまあ長いですよね。
長いですね。
まあ、15年結構まとまった期間働いてらっしゃったら、まあ、それなりにね、役職とかも変わっていったりとかじゃないですか。
あ、そうですよね。まあ、結構、まあ、経験積んだ中での、まあ、2社目の会社っていうことで、割と何でも任されるような状態になってたので、だからもう経理だけではなくて、能力開発部っていうね、まあ、人材育成だったりとかっていうところにも、まあ、ポジ ジション的に入るようになって、
移っていくんですよね、やっぱり、ね。
そうですね、うん。そこでやっぱりいろんなものが、まあ、うん、資格というね、うん、その辺でまあ取得をしていったっていうのが現状ですね。
会社お勤めしてて、それ退職されてっていうようなことでね、うん、まあ今は自由な感じの働き方してますよね。
うん、ね、
そのあたりっていうのは、まあ今、キャリアコンサルタントというか、まあキャリアに関するね、うん、お仕事を疲れてるわけですけれども、これこう、こっちの方にこうシフトしていくきっかけっていうのはどんなのがあったんですか？
そうですね、うん、その、まあ、2社目の15年働いた会社なんですけどね、うん、はい、そこでやっぱ人材育成っていうのはなかなか簡単なもんではないんですよね、
う
ん、
そうですよね、
人それぞれね、うん、でその中にやっぱり一人ずつのその悩み、うん、っていうのを聞いてた時に、今の仕事が本当にいいのかなとか、自分はもうちょっとこうしたいのにっていういろんなまあ望みだったりとかっていうことの相談とかもまあ受けるにあたってですね、やっぱり資格を取らないといけないなっていうことで、まあ心理学だったりとかっていうことからきっかけで、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントっていうふうに資格のシフトしていたわけですよね。
まあ資格いるかなって、うん、心理学から入るっていうのはなんかいろいろあった感じがしますけどね。
そうですね。心理学に入、まずそもそも心理学に入ったっていうのは、ただ単にこう、心理学を勉強しようと思って入ったわけではないわけですよね。
なんかあった
ね。なんかあったんですね。いろいろまあ問題児の方がいらっしゃったりとかしてね。
ね、
そうですね。その問題児をなんとかせねばならないということで。
ね、前向きな気持ちね。
そうですね。この問題児をじゃあ自分でどうしていったらいいのかなということで、問題児を変えるべく心理学を学んだんですが、まあ変えなければならなかったのは自分じゃないということに気がつきますね。
もうなんかミイラ取りがミイラになった
みたいな。そうですね。なんかそのね、問題児を変えるつもりで、ね、どうすれば心理学を使ってその子をどう変えていこうかっていうところに、私の策略はもうしっかり潰れてしまって、はい、もう全部矢印が私に向いてきてしまってですね、そうか、すべて私が悪かったんだっていうことにね、まあ、気がついてしまったわけですよね。でもそこからが、まあ、自分の改善改革っていうところに入っていくわけですよね。
うん、まあね、そうやってこうね、心理学に自分変えさせられて、ね、産業カウンセラーとかね、こうね、キャリアコンサル、産業カウンセラー先でしたっけ？
産業先ですね。
こっちに行ったのもなんかありました？
産業カウンセラーは、だから。
話聞かれへんからとか、そうなんだじゃなくて、話聞かなあかんなみたいなのもありますけどね。
まあ、それもありますけどね、ただ単にまあ、ノリっていうのもあったんですけども。うん、そうですね、まあ、私、傾聴っていうのはやっぱ全然よく分かってなかったっていうことで。で簡単にね、聞く聞く人の話を聞くって言っても、本当に聞くっていうのはどういうことなのかっていうのを知らなくて、でやっぱり産業カウンセラーで、まあ、学校ね、半年間通ったんですけど、まあ、出来の悪い生徒でしたね。
もう、出来の悪い。もう、誰が言ったか。
先生が言うんですね。なかなかね、よく言われましたね。なんか、すごく集中的に注意をされましたね。
あら、そうですか。
そうなんですね。いつも、その、あなたのそれは意見です。
ああ、いや、そう
ですね。はい。それをよく言われてましたね。
よく通いました。7ヶ月ぐらい行ったんじゃないですか。
7ヶ月ぐらい行
ったね。あの当時は長かったですね。
そうですよね。うん、でちょうどその頃はね、その大病をしてまして、お薬をちょっと服用してる時期だったので、とてもしんどかったんですよね、うん、ちょっとこうホットフラッシュが出てきたりとかして、はいはいはい、で、まあ、そういう状況の中、まあ、その先生からの叱責等もありで、なかなか厳しい状況の7ヶ月だったなっていう、う
ん、心も痛むし体もね、
そうですね、痛むしと、なんか大変な期間でしたね、
はい、よう通いましたよね、本当ね。面白かったですか、産業カウンセラー。どうです、
産業ですか、
はい、あ、面白ないか、そんなんやったらね。
いや本当にね、周りの生徒の方が、はい、なんで先生あの子ばっかり言うねやろっていうぐらい言われてたんですよ、
うん、みんなが思うぐらいね、
思うぐらいに、なんかもう目がけるかのように、
あ、
ね、何か気に入らなかったんでしょうかね。
ね、まあ、そういうのも経てね、まあ、大病も経ていうふうなことでね、
は
い、
そうですよね。
働き方っていうのはやっぱ変えなあかんなっていうのは、やっぱりね、うん、ご病気とかされた時はやっぱ思いましたですかね。
うん、そうですね、うん、やっぱりね、病気、ね、私、まだ軽い方だとは思うんですけど、うんうん、やっぱり重い場合、ね、ステージ考えた時にね、うんはいはい、重い場合でいくと、生死を考えることじゃないですか。そうですよね。で、そうなった時に、自分はそこまではいかないんだけれども、うん、自分の中で本当に考えたのは、うん、このままで本当にいいのかなっていうのを考えたんですよ、
う
ん、
このままで本当にいいのかなっていうのは、まあ、すごい、ね、いろんな広い意味があるけど、
広い意味ですよね。どういうことかっていうとね、私仕事実はすごく好きで、仕事オンリーの人だったんですよ。なんで家庭ももちろん持ってるんですけれども、はい、家庭を振り返ることなく、うん、男の人みたいね、家庭振り返ることなく、もう夜
そういうタイプの男の人ね。
そう、そういうタイプ
の、ね、男の人はみんなそうやないからね、うん、
で、まあ、夜11時12時ぐらいまで仕事して帰ってくるというのが8年ぐらい続いてるんですよ。で、主人もおりますし、はい、で、全部家の用事は全て主人がやっておりましたし、うん、なので、そういう時に、まあ、病気をしたわけですよね。そうすると、本当にこのままでいいのかなっていう、うん、何も残さないで、もし私が死んでしまったらどうなるんだろうとか、うんはい、何の楽しいこともない状態じゃないですか、うん、仕事ばっかりしてるので。うん、なので、
まあ、仕事しかしてへんから、自分のことしてへんのもありますわね。
うん、もちろんそうですよね、うん。自分のこともしてないですし、うん、夫婦で何かこうするっていうことも全くなかったので、ですので、もうこれはやっぱりいけないなっていうことで、ちょっと身の振り方を考えなければいけないなっていうことで、まあ一応社長には相談をしたんですね。実はまあ体も大変だと。
ああ、お勤めしてて、正社員でね、お勤めしたいですね。
それで、まあちょっと辞めさせていただきたいと言ったら、まあ社長が、君が仕事を辞めるのは僕が決めるって言われたんですよね。
すごいね。なかなかね、最近では、ね、そういうのも言いづらい。ね、なかなかこう、難しい発言がね、ありますね。
そうですね。で、結局2年引っ張られまして、でも私の中では、一応経理の責任者をしていたので、うんはいはい、誰でも彼でも公認で入れるわけにもいかなかったので、うん、やはりそれなりの責任のある人、うん、仕事のできる人でないと、ちょっと入れて、うん、にはそんな簡単ではなかったの で、
ね、
だから私が、まあ、辞めると決めて、うん、3年後には辞めると決めたんですよ。で、決めたら私は必ず
実行
します。
必
ずします。
確かにそう指摘ありましたね、
うん、できないことは言わないので、で、そのまま2年経過したんですよね。はい、残り1年じゃないですか。これはいかんということで、もう一度社長に、あと1年なんですけど、はい、辞める段取りをつけていきたいと思います。うん、って言ったら、まあ、社長の方が、そしたら、ちょっと人選して人入れるわ。っていうことで、まあ、すぐに入れてくださって、1年の引き継ぎがあったんですね。それで、まあ、辞めさせていただいたっていうことですね。
じゃあ、まあ、引き継ぎ間1年取れたんですか、結局。
取れました、取れました。
ああ、よかったですね、やっぱりね。まあ、それだけこう引き継がないといけないことがあったっていうことですからね。
やっぱ経理なんで、ね、ワンサイクルは絶対いるなって思ったんで。
そうですよね。うん、やっぱ繊細なとこもね、すごくありますからね。
うん、
はいはい。で、まあ、まあ、お勤め辞められてっていうことで、まあ、ご病気、治療をしながらお勤めをされてた形だったんですよね。
そうですね。そうです、そうです。うんね、
で、もう退職しますわっていうふうになって、やっぱこう治療をしながら仕事するってやっぱり大変だったですかね。
そうですね、うん、さっきも言ったように、はい、お薬を5年間飲まなきゃいけなくて、で、そのお薬っていうのは、私がよく先生に、ね、病院の執刀医の先生によく言ってたんですけど、はい、更年期障害誘発剤って私はよく言ってたんですよね。それぐらい、きつい薬なんですよ。
もう汗かいたりとか、ね、
汗かいたりとか、
体温が急に上がったりとか、
そう、もうホルモンのバランスがすごく乱れるので、で、普通の方は、例えば更年期出勤障害が出ると、お薬を飲んで抑えるっていうことをするんですけど、私は出させるものを飲んでるので、抑えることができないんですよね。だからその状態で、だいたい5年働いてきたんですね。
うわぁ、大変やな。
そうなんですね。それで、ちょっとまあ、会社の方も、社長と、まあ、幹部ぐらいしかその病気知らなかったので、 まあ誰も知らないっていう状況の中でやってるので、うん、あとね、やっぱりこう、最初の頃っていうのは大体、うん、半年ぐらいかな、うん、まあ、放射線治療だったりとかっていうのも毎日行かなきゃいけなくてっていうことで、もうそれは大変でしたね。もう振り込みも全部私がやってたので、
あ、そうか。
ね、誰が振り込みをするのっていう。
そうそう、間違えたらあかんしね。
間違えたらあかんしね。ね、うん。
体調のせいにもね、なかなかしづらいですしね。
そうなんですよね。
で、まあ、あれですよね、この産業関西も行きはって、うん、まあ、キャリアコンサルタントも行ってっていうようなところで、いよいよまあ退職ってね、うん、キャリコン取って退職でしたっけ？
キャリコン取って
退職でしたね。そうそう、
取ってね、3ヶ月後ぐらいに退職してるんですよ。
あ、まあ、タイミング的にはね、うん、こうなんか資格も取得できて
そうですよね。
だけど、こうそこから辞めて次行くっていうふうなんてね、なかなか決断ね、大変やと思うんですけどね。
そうですよね。
会社辞めたら体調の方はちょっとやっぱり良くなった感じだったんですか？
あ、そうですね。やっぱり夜11時12時の仕事をもうしなくなったので、うん、もう本当に楽になりますよね、うん、精神的な負担がなくなるっていうことで、やっぱり気分的にも自由を得たっていうのがもう実感ですよね。
うん、まあ、ですけど働かんとやっぱ収入があってね、なるから、そこのバランスどうしようかっていうことですよね。ね、一番最初のところなんかもう本当にね、ご苦労されたなと思います。まあ、どうでした？今思い出したくもないかもしれんけどね、仕事辞めはって、
ね、あ、最初の頃ですか？うん、そうですね、仕事辞めてやっぱり次見つけないといけないじゃないですか。
ね、資格は取ってるけどね。
資格は取ってます、う
ん、じゃあ経理もやってるし、管理もやってるし、そう言うてね、いけんちゃうか言うてね、
いい調子でね、じゃあキャリアコンサルタントとして私は働くぞっていうことで、あ、まあ、大学のね、センター応募もね、まあ、1社応募して落とされて、2社応募して落とされて、ね、結局大学だけでまあ10校ぐらい応募したんですけど、
すごいな、
落ちるんですよね。で、なぜ落ちるんだろうねってこうね、履歴書を送って帰ってくるもんだから、なぜ落ちるかがわからないわけですよね。で、まあそこだけではいけないなっていうことで、たまたままあいろんなもうチラシとかを見てたら、あの一見助成金センターっていうところが募集されてて、でそれはキャリアコンサルタントを募集してたわけじゃなくて、まあちょっと何かできる人がおればっていう形で行かせてもらったんですね。でキャリコン持ってますと、だからそこの会社さんはキャリアコンサルタントの資格を持ってるから雇ってくれたわけではなかったんですよ、実は。で履歴書を見たときに、私社内で研修セミナーやってたんですね、前のその会社で。でその社内研修だったりとか、インターンシップ研修だったりとかっていう管理職研修とか、そういうのをずっとやってたので、そこを着目されたんですね、ここのオーナーさんが。でそこの会社は助成金センターなんで、ちょうどその頃セルフキャリアドッグ全部やってらっしゃった時で、でそれにやってほしいっていうことを言われて、でセルフキャリアドッグやった方たち全員にセミナーをしてほしいっていうことを言われまして、でまあセミナーだったら全然いいよねっていうことで、それが5日間連続セミナーなんですよ。だからその5日間の連続のセミナーも全部テキストを作って、でそれで大体会社様で80社ぐらいの会社様に、セルフキャリアドッグの面談とセミナーをやってきた感じですよね。
やっぱりあれですわね、これまでどんなことやってきたかっていうようなところがやっぱり結局評価されるっていうかね、我々もそうなんですけどね、我々業界業界そうなんですね、資格があるからどうっていうのじゃなくて、自分の棚卸しちゃんとしてて、で困難もやってきましたって、そこに目と止まるかどうかっていうふうなお話ですもんね。
大事ですよね、何をしてきたかっていうのは本当に大事なのかなって思いますね。
このそこは自分で作ろうと思ってできるきっかけはないからね、いろいろこうその相手の方とお話ししたりとかして、で、あ、こういうのもやってたんですか、あ、それやったらみたいなね。でそれにとね、たどり着きそうなところに応募するかどうかっていうようなところですかね。
そこですよね。
でも選球感ね、
ただね、やっぱり私、まあ、基本的なところで、私はもう諦めないっていうところが、
あ、そうそう、諦めないですね、
諦めないっていうのが本当に強いので、
いや、それが一番大事ですよね。
皆さん、その、1個落ちた、2個落ちた、5社落ちた、10社落ちた、無理やわって、無理って、無理ですよ、そんなのって話ですよね。だからもう、受かる受かるまで、 受かるまでやるっていうことで。
そうそう、受かるまでやるですよ、
ね。そうですね。だから履歴書もすごく送りましたし、
うん、いっぱい工夫もしましたもんね。
いっぱい工夫もしましたね。うん、で、そんな中で、やっぱりあんな系の応募の中で、一社が、まあ、拾ってくれたっていうかね。うんうん、
まあ、拾ってくれたね。
拾ってくれたんですね。本当にあの、キャリアコンサルタントも経験ないですし、何もそういう。
まあ、あれですね。1対1の、いわゆる養成講座でやるような面談みたいな経験がないっていうだけね。
うん、あ、そうですよ、ね。
でも会社の中ではやってたわけ
だから。会社の中ではやってます。
それがキャリアコンサルティングだからね、うん、実は。
みんな勘違いしてる。社員さんとのね、面談はずっとやってましたし。
キャリアコンサルティングはキャリアに関わることだから、
ね、うん。そうですね。で、その、まあ、その時代からは、その、うん、まあ、会社の社員さんと面談するにあたって、うん、彼らが変わっていったりとか、うん、変化っていうのは自分の目でやっぱ見えてきてるし、っていうのがある。そこは、まあ、経験の、まあ、一つかなと思いますよね。
まあほなね、ここ、まあ、キャリアのところで今ねどっぷりやってらっしゃるんですけど、うん、いやここのこの業界でね働いてて、まあ、よかったなって思うことはどんなことです？
そうですね、
てて
あの自分、うん、そうですね、クライアントさんを見た時 の、うん、その変化だったりとか、はい、本当に変わっていかれる姿っていうのはやっぱりこう、うん、感動ですし、またご本人様も自分が変わってきてるっていうのをちゃんとこう受け止めてて、うん、そのまあ感謝の言葉をいただいてるっていうのもすごいありがたいなって思いますし、うんうん、で自分自身としてもやればやるほどやっぱりこう上手くなっていくではないですけども、うん、パターンがいろいろ出てくるので、うん、アプローチの仕方がたくさん出てくるっていう、うんうんうん、ことが出てくるんですよね、うん、話し方の中でね、うん、ですのでやっぱりその辺で、まあ、やりがいっていうのを私は感じてるなと思うんですね、うんうん、
まあ今やってるお仕事っていうのは、まあ、今のところここに落ち着いたから、うん、ね、長い目でやれるっていうようなところでね、うん、やってらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、そこに落ち着くまでっていうのはどうだったんですか？
そうですね、うん、
今はあれですか、不動産の会社とか。
あ、そうです、そうです、うん、その助成金センターさんですよね、うん、助成金センターさんはその最初はそのキャリアコンサルタントのセルフキャリアドックっていうことで、うん、面談と、はい、本当にいろんなとこ いたんですけども、はい、面談とあとセミナーですよね、うん、やってたんですが、そこの会社さんがですね、経理の方が辞められるということで、経理もやってくださいっていうことになりまして、
ね、これもあれなんですよね、
そうなんですよ、
タイミングがやったりとはいうとこなんですよね。
でそうするとまた私もあの、まあ、そもそも経理で管理職やってた人間なので、うん、そこの会社の経理に携わると、うん、これまた効率だったりとか、はいはいはい、あの改善っていうところにこう意識がいってしまうので、
まあね、向いてしまうんですついついね、
そうついついね、うん、で、まあ、社長に対してのまあご提案だったりとか、はいはいはい、あ業務委託だったんでね、なので、まあ、ご提案させていただいて、うん、まあ、改善していったりっていうことをやって大体4年ぐらいですかね、うん、やってたんですね、うん、でそれをしながら並行してちょっと、まあ、とある、まあ、コミュニティに参加させていただいて、うん、でそこではちょっと、まあ、自分の今までの未経験の体験っていうことで、うん、非日常体験っていうことで、うん、結構、まあ、海外旅行行ったりとかして、うん、まあ、遊びみたいなものをやってたんですが、うん、実はそこの会社の社長さんから、まあ、噂で、うん、岡部さんが経理を経験してるらしいっていうことが耳に入りまして、それでそこの社長さんから、まあ、中国行ってる時に、うん、あのご飯ちょっと誘われて、はい、あのうちの経理やってくれないかなっていう話になりまして、
ね、ここもね、あのやっぱ仕事は人がね連れてくるんです よ、
ですよ、ね、
本当に
まさかそんなことになるとは思ってない、ね、そうなんですよ、
ね、実感あるかどうか、まあね、これねやっぱりこうお勤めの人はね、うん、なかなか分かりにくいかもしれないけど、うん、お勤めじゃないね、フリーランスでやってる人とかは仕事は全部人が連れてくるから、うん、まさにそうですよね、さっきのね宇野さんのところもそうですが、うん、経理ってあれへんかなみたいな、うん、話で、まあ、コミュニティに参加したら、ね、そこの方で、あれ、キュウリやれるっていうお話ですよね、うん、そうですね、うちやってくれへんかっていうところから、うん、まあ、なんでも仲良くするっていうのはね、どうかとは思うけれども、うん、自分がやれることっていうので、手伝いそうやとか、貢献できそうなことっていうのは言っとくべきですよね、
そうですよね、
やっぱりね。
うんうん、でその時にね、今からもう、それもやっぱ5年ぐらい前の話なんですけども、うんうん、その頃って経理をその自宅でするっていう発想が私にはなかったんですよね。
ああ、
そ
も
そ
もね、自分自身なかった、
うん、もう自分自身も働きに行って仕事をするっていうパターンだったので、うん、ところがそこの会社っていうのは、まあ、事務所が東京にあるんですけども、うん、誰もいないあの、うん、事務所ということで、うん、今まで誰がやってたの状態だったんですよね。 でそれを今後はその私が自宅で在宅ワークとして経理をやっていくっていうことになってですね、うんうんうん、でこれまた経理って家でできるんやねっていうことが分かったわけですよね。自分でもできるんやね意外とねっていう
準拠枠があったんやね。自分でできるもんや
とね。そうその経理という仕事は会社に行って机の上でやるもんだって思う、ね、それで経験してきてるので、いざ自分がその会社で、ね、離れて自宅ですると、ね、チャットワークというね、あの便利なものでやり取りをリアルタイムでできるし、でその社長さんっていうのはもうしょっちゅう海外に行ってらっしゃるので、いないわけですよね、うん、だけどもどこに行ってもチャットワークは使えるので、うん、どんな時にでもこうやり取りはできるっていうことで、うん、何一つ不自由なくできるっていうことで、いまだにねちょっと今回まあもう4期目5期目に入ってる決算をやってるんですけども、うん、そういうことをまあ並行して、うん、していってるんですね、うん
う
ん、
まあ、僕思うんですけど、やっぱ経理ってねお金って繊細なとも扱うじゃないですか、うんうんうんうん、でだからこそまああの社長とつながるとかももちろんそうやし、うん、まあ、そこからねやっぱりこう社員の方とこうねつながっていくとかっていうようなところになるから、うん、だからキャリコンでなんか相談だけやりたいみたいなね、うん、ことっていうので部分的じゃないですか、うんうんうん、だから経理っていう強みをやっぱり岡部さんそこにこうね焦点当てていったからこそ、うん、まあ会社の中に入っていって、うん、でこれもこんなやってくれへんかなっていうね、うん、自分の背景とかバックグラウンドとかね、うん、そこをこう共有することで、うん、やっぱ今のねポジションっていうのはなっていったんちゃうかなと思うんですよね、
うん、そうですよね、うん、なんか自分でも想像していないことがどんどん起こるっていうことですよね。
ほんまよかったね。あれ家川張って何年前でしたっけ。
家買ったのは3年前です ね、 3年前ね、4年目ですよね。
ね、本当 ね、
そうですよね。
だって仕事正社員で仕事やってたのそれ辞めて、で、ね、何年か経って新築一戸建て買ってるのもね、そこまでにこう、ね、仕事ねどんどん回していけるようになったっていうのはねやっぱりすごいなと思う。
どういうことなんでしょうね。
いや、 やっぱりあの人ですよ。人がね仕事連れてくるともしね、あれですもん、あの趣味でバイクもね、乗ってありますもんね。
そうですね、
大型バイクにチャレンジしたのがだいぶ ね、
そうです
ね、5年齢もだいぶ高くなってからですもんね。
大変でしたよね、うん、
本当にあんた、ね、まあ、乗れるのかってね。
いや本当そうです、
中からね、
でちゃんと去年一昨年の冬ですね。
一昨年の冬家は買うわ、大型バイクの免許取るわ、バイクも乗るわ言ってね。まああれですもんね、あのご家族でね、あのバイク ね、 大型乗ってね、いろんなとこ行きはっててね、
そうなんですよ。
まあ最初にやったあの仕事で夜の12時までやっててみたいなのがね、
そうです、
何もできてへんかったなあいうのが今ね実現して
らっしゃる。いや本当そうですよ、やっぱりもう、楽しまないとダメですよ。
結局はそうか。人生は楽しまんとね、
人生はね楽しまないといけない、だからお仕事も楽しまないといけないんですよ。
まあ、ご家族いたらね家族のための人生でもあるけれども、うん、やっぱり自分の人生やからね、うん、そこを一番楽しめたらないうことね、
うん、
やっぱりそれ考えてらっしゃるのかなと思うんですけどね、うん、まあ、今はねもうやっぱりね楽しいなってっていうかね、うん、やれてるっていうのがあるからね、うん、いいわけです。仕事もまあ順調にね苦労せんとっていうことですけど、うん、まあ一番の苦労ね一個挙げるとしたらどんなとこ苦労でした。これまで
ですか、うん、これまでで一番の苦労ですか、まあね、うん、そうですね、うん、私なのね、あんまりね
覚えてへん。
違う、苦労って捉えることがあまりないんですよ、
う
ん、
そうかね、この番組もですね、まあ、やっぱり時間が、はい、やっぱりありましてですね、そろそろこう時間の方もやってきましたんでですね、はい、まあ、なかなか話も尽きないところではありますけれどもね、
はい、
今日はあのわざわざね、はい、東京まで来ていただいてね、はい、まあ、東京にパッと来れるっていうね、そういう生活されてるから、まあ、呼んでみたんですけれども、
ね、いつでも飛んでくる
って、ね、ね、まあ、昨日はね、あの楽しいお酒を飲ませていただいて、ね、はい、ね、はい、あのお越しいただきました。はい、岡部弥生さんでした。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。